10年後の日本、米国、中国。反日のこれからの流れを眺めてみようと思います。今から18年前に、中国の胡錦涛がチベット自治区に左遷されました。その時日米、徒暴動が起こり、人民解放軍チベット駐留部隊の司令官、武装警官の長官を兼ねていた胡錦涛が強行制圧する指揮から、党、将兵の抜擢が、で、1992年の党政治局常務委員会入りしたのであります。胡錦涛は、チベットで高山病にかかり、1年半ほどしか、現地にはいなく電話、および、書類で遠距離からの指揮であった。その時の新党指揮は胡春華。現在、広東省のトップという人物がいたのです。胡春華は、近年中に、胡錦涛の推薦により、政治局常務委員7人の仲間入り、するでしょう。アメリカは、2011年に中国駐在アメリカ大使になった中国系ベイリー、フエイロックは、2014年に、自らの願いで大使を辞任しました。2024年のアメリカ大統領候補に名乗りを上げるのが敵戦逃亡したこの、ロックが噂されています。この二人が、影の予言通りならば、中国国家主席とアメリカ大統領となり、韓国を合わせて反日連合国が誕生することになります。胡春華、300万ウォング、イン 65%、陽 100%。ベイリー、フエイロック、600万ウォング、イン 75%、陽 100%。このように運ぶ裏で操る人間はロックフェラー財団であります。アメリカ、ハルーズベルトの時代から、陰で、この財団に握られて、日本との戦争も支持され行った形跡は大であります。ロックフェラー財団創業者の四男、ウィンスロップ・ロックフェラーの息子である、ビル・クリントンも、その力で大統領になり、中国にアメリカの技術を大部分流したのも、その陰の影響であります。その技術の移転により、アメリカだけでなく、世界が困難に直面しているのであります。中国が30年間で貧乏国が GDP2 位に躍進したのはそういう後ろ盾があって達成したのであります。日本の新幹線、ドイツ、フランスの技術も何らかの大きな後ろ盾がなければ異常することはなかったと思え、割れます。アメリカからイスラエルに未だに数千億円の援助資金が流れているのも、ケネディ大統領が暗殺されたのも、すべて陰で大きな力が働いているのであります。2024年以降に反日連合国が日本に襲いかかってくるのであります。第二の真珠湾の舞台となるのは尖閣諸島となるでありましょう。日本の国民は70年間の平和ボケしています。この現在だけしか見ない視野だけであれば、この反日連合国に足をすくわれてしまいます。目覚めよ、日本の若者よ、危機が迫ってきているのであります。政治家だけに任せて安閑としてはいけないのであります。